同じ鍋のもつを食うのお時間です。関谷です。
ズーミンです。
お願いしま
お願い
ーす。
します。
関谷さんって学生の頃建築かじってたんですけ
ああ、
ど、
はいはい、そうですね。
牧文彦っていう建築家がすごい好きなんですけど、
牧
そ
さ
の中でも
ん。
スパイラルって建物が本当に好きなんですよね。
ほう。
ズミさん知ってますよね？
青山にあるところですかね。
そうですね。
ああ、はい、知ってます。
行ったこともありますよね。
ありますね。小林賢太郎さんの作品を見に。
こばけん。
はい。
で、なんやったら、鍋もつ、この同じ鍋のもつを置く鍋もつを知ってる人なら、
はい。
ああ、あれねってなってると思うんですよね。
よく聞く名前ですよね。
これ鍋もつ初めてこれで聞いている方いらっしゃったら、シャープ27っていう回をよかったら聞いてほしいんですけども。
よろしくお願いします。
今日はね、そこで話した割り箸ケーキの話とかは一切しません。
はい。
有名なんですけど、
割り 箸
界
ケー
隈
キ。
では。
一部界隈でね。
一部界隈ではね。
はい。
実はそもそもそういう話になったのは、僕スパイラルに本当に何度も何度も足を運んでるからなんですよ。それぐらい好
そ
き
ん
なんで
な
す
ん
け
てた
ど。
んや。うん。
で、このスパイラルっていうのは牧文彦っていう建築家が設計した建物なんですよね。で、複合施設なんですよね。カフェ、レストラン、店舗、ギャラリー、ホール、会員制のクラブ等が、できた時はあって、今もちろん業態がいろいろ変わったりしてるんですけど、で、ズミさん言ったみたいにそういう展示会みたいなものがあったり、で、カフェもあったりみたいな。で、それがこう1階入ってすぐのとこからね、
そうです
もうその
ね。
玄関、正面玄関みたいなところに入ったら、今だと大体一番入ってすぐのところはなんかショップみたいなのが、
ありま
ちっ
す
ちゃいショップで
ね。
ポップアップみたいなのがあって、で、そのまま真っすぐ行くとスパイラルカフェっていうカフェがあって、で、そのままずっと奥に、螺旋状に上がるスロープが実はギャラリーみたいになってたり、そのスパイラルカフェの横も、ちょっとこう何段階段上がったところが通路みたいになってて、そこもギャラリーみたいになってるみたいな。そういう展示空間とカフェ空間とポップアップのショップとかが全部ワンルームみたいな一体の空間になってるっていう複合施設だし、複合空間なんですよね。そう、全部が連続してるっていうのが僕実はこのスパイラル、その名前の通りですよね。全部がこう螺旋状につながってるみたいな、設計になってる建物なんですけど、僕がなんでここに何度も通うかっていうのは、実は今言った中にはないんですよ。 ってなりますよね。こんな熱量で語ってんのにそこじゃないんかいっていう。
そうなんや。
そうで、今ズーミーさんにちょっと写真見せてるんですけど、
はい。
今言ったある意味主役みたいな空間ではなくて、1階と2階をつなぐ階段状に上がっていって、かつそれが青山通りに面している、場所があるんですよね。
はい、ありますね。
階段状になって、それがエスプラナードっていう名前が実はついてるんですよ。
そうなんや。
そうなんです。エスプラナードっていうんですけど、
名前あった
こ
ん
れエ
や。
スプラナードっていうのは散歩道って意味なんですよ。
そうなん。
関谷さん散歩道大好きなんですけど、散歩大好きなんで。
大好きよね。
で、ここは実は牧さんも結構思い入れがある場所、設計者のね、牧さんもすごい思い入れがある場所で、できて大体、40年ぐらい経ってるんですけど、建物自体は。収録時点で大体それぐらい経ってる建物なんですけど、内部のこうテナントっていうのは結構入れ替わったり、それこそギャラリーなんかもいっぱいやったりね、
そう
ポップアッ
ね。
プのショップができたりとか、カフェも内装が変わったりとかいろいろあるんですけど、このエスプラナードっていう1階と2階をつなぐ階段状の通路部分っていうのは、ずっと変わらずそのままなんですって。みんな大好きなんですよ。
そうなんや。
そう。でも何もないんですよ。
なんもないや
階
ん
段
ね。
となんかちょっと変わったデザインの椅子が置いてあって、ガラス面に面して、その座ったら青山通りが見えるようなところに椅子が置いてあるってだけの空間なんですけど、僕も実はここが大好きで。で、よく東京に行ってちょっと時間潰そうってなったら、スパイラルに行ってここで本読んだりとか、旅行だったりすること多いんで、なんか調べ物したりとか、仕事だったらそこでちょっと情報整理するみたいなところで使ってたりするんですけど、誰でも無料で入るんで、よかったら皆さん行ってほしいんですけど、実はマキさんって一人のためのパブリックスペースっていうのをしょっちゅう言ってるんですよね。パブリックって公共って意味じゃないですか。
そうで
みん
す
なのみたい
ね。
な。なんかパブリックスペースっていうと、誰もがみんなが使える場所っていう意味ですよね、一般的には。で、マキさんは一人のためのパブリックスペースっていう言葉を何度も言うんですよ。本とかインタビューとかいろんなところで言ってるんですけど、パブリックスペースって実は一人のためにあるんじゃないかっていうことをずっと言ってるんですよね。 でこれ結構面白い話がいっぱいあって、
はい、
代官山ヒルサイドテラスってい う, こう一連の建物群、
うんうん、
まあ、いわゆるこう代官山の大きな通りに面していろんな建物、ギャラリーとか、
うん、
ショップがあったりとか、それこそあの展覧会とかいっぱいあったりとか、あの T サイトなんかもね面してたりすると思うんですけど、あの辺の代官山ヒルサイドテラスっていうのも牧文彦設計なんですよ。でそもそも代官山が、まあ、代官山ってすごいこうラグジュアリーなイメージあると思うんですけど、
そうね、
あれを作り出したのは代官山ヒルサイドテラスだと言われている。
あ、そう、
代官山ヒルサイドテラスができたことによってそういうこういろんな建物群とかおしゃれなブティックがいっぱい入ったみたいな実は流れがあったりするんですけど、まあそれはあのまた別の話だったりするんですけど
牧さんのおかげで
そうなんです、まあ、みたいなのもあるんですけど、
うん、
それ置いといて、
はい、
代官山ヒルサイドテラスの中にヒルサイドカフェっていう、まあ、またカフェがあるんですよね、
うんうんうん、
でいつもがらんとしてるからどこでも座れるらしいんですけど、
へ、
昼頃に行くと必ず同じ席に座っている、男性のおじいちゃんがいるんですって、
うん、
でその人はいつも同じ席に座って同じ方向を向いて、ワインとか、うん、サンドイッチとかを食べてすごいゆったりした時間を過ごされているっていう方らしいんですよ。
わあ、素敵やね。
素敵ですよね、
うん、
で牧さんはこういう場所がパブリックスペースだって言ってるんですよね。
あ、なるほど。
みんなが見てる、みんなが使える、別にガランとしてるからどこ座ったっていいんですけど、
うんうんうん、
そのおじいちゃんにとってはここが自分の場所だって思える場所、そういう場所を重ね合わせていく、そういういろんな人のそういう場所が重なっていくっていうことがもしかしたらパブリックスペースなんじゃないかみたいなことを言ってるんですよね、
はい、
で実はこのもうちょっとなんか専門的な話をすると、
うん、
まあ、マキさんはいろんな文章を書いてるんですけど、文章の中で、パブリックスペースの話もしてて、
うんうん、
ジョルジュ・スーラっていう人が、まあ、画家なんですけど、
うん、
いるんですけど、グランドジャット島の日曜日の午後っていう絵を描いてるんですよね。これね、あの名前聞いたらなんじゃそらって急に何の話してたんって思うかもしれないんですけど、
ちょっとよくわかんないんですけれども
ちょっとよくわかんないってなるかもしれないんですけど、
はい、
ズーミンさんには絵を見せながらお話しましょう。この絵見たことありますよね、きっと。
ないかも。
本当はカラーですね。ズーミさんはなかったみたいです。
すいません。なかったか。
あの、まあでも検索してみてください。多分、まあ、あの、言わんとすることは分かると思うんですけど、うん、まあこの絵ありますよね。
うんうんうん、
これ、グランジャット島の日曜日の午後っていう絵なんですけども。これがですね、一応なんかパリから訪れたブルジュアの家族たちがそれぞれの休日を楽しんでるっていうのを、まあ、あの、描いた絵。
はいはい。
と言われてるんですけど、
はいはいはい、うん、
これ、見てみると、みんな
同じ方向を向いて、
そう、ほぼみんな同じ方向を向いてるし、誰も語り合ってないですよね。
そうね、
みんな孤独なんですよ。こんなにたくさん、まあ、川辺のなんか、まあそれこそ公園みたいなところに傘持ったり、なんかペット連れてきてたりとか、まあ、帽子かぶってゆっくりしてたりとか、
うん、
なんかシート引いたりとかして、みんななんか靴取り出るのに誰一人語り合ってるような描写がないんですよ、
うん、ない。
で牧文彦はこれを都市の孤独だっていう風に言ってるんですね。
はあ。
都市の中で、あの、こういう風な孤独を、まあ、感じれる場所みたいなことを言っている。あの、近代都市の人たちの、孤独感みたいなものを、まあ、見事に描き出したものであるという風に、まあ、彼は評してるんですけど、
牧
さんはね、まあ、いろんな批評があると思うんですけど、まあ、そういう風に都市の中、それこそこうたくさん人がいる中で一人で孤独を楽しめるっていう空間こそパブリックスペースに必要な機能なんじゃないかって彼は言ってるんですよね。
はあ、孤独を楽しむ、いいですね。そう、
いろんな人がいる中で孤独を楽しむ、
へ、
ワイワイしてる中でちょっとお酒飲みながらそれ眺めてるみたいな、
いいな。
ズーミンさんさっき言ったと思うんですけど、素敵な過ごし方じゃないですか、それ。
はい、すごく素敵ですね。
そう、牧文彦はそれをこのスパイラルっていう建物の1階と2階の間の、もう本当に通路ですよね、ただの動線なんですよ、
うんうん、
にエスプラナードっていう散歩道っていう名前をつけて設計したっていう、おしゃー、
おしゃー
それが青山通りを眺めながらできるんですよ、入れるんですよ、そこにね。
そ
う、あの、本当にね、あの、そこの椅子めっちゃ変わった椅子なんですけど、座ってただその青山通りの人通り、もう本当になんかカップルとか家族連れとか、ペット連れてる人とか、おしゃれに着飾った人たち、表参道行こうみたいな人たちとか、逆にこう仕事でね、ビュンビュン車走って回ってるとか、駅急いで歩いてる人とかっていうのを、都会の喧騒からガラス一枚挟んでスパイラルっていう建物の散歩道の中で見てるっていう感じが、本当にこの都会の中で孤独を楽しんでるなって感じがするんですよね。
確かに。
で、本当に僕この場所っていうのは孤独、 っていうものを、あの一番感じれる場所だなって牧文彦が言う一人のための、じゃちなみにこの一人のためのパブリックスペースっていうのは文章があって、まあ、一人って孤独の方の独ですよね、
はい、
の一人のためのパブリックスペースっていう、昔ねこの文章読めなかったんですよ、僕雑誌で読んでめちゃめちゃ感動しててずっと覚えてた文章だったんですけど、いい時代になりましたね、今ネットで読めるんですよ、
すご、
今言ったみたいな孤独の独の方の一人のためのパブリックスペースで調べると、はい、あのすぐ、まあ、ちょっと専門誌なんで若干難しい文章ではあるんですけど、さっき言ったグランジャット島の日曜日の午後とかいうの英語も出てきますんで、できればですよ、できればこの今僕のこの話を聞きながらスパイラルの方行っていただいて、
あ
今言ったエスプラナードまで行って、
うん、
青山通りを眺めながらその文章を読んでみてくださいというお話でした。
はい、やります。はい、
孤独を楽しんでください皆さん、
はい、
ということでズーミーさんにね、
はい、
あの行っていただいて、あの僕大阪にいるんでしょっちゅう行けないんで、
はい、私が代わり
にこんだけ語ってるんですけどね、
はい、
また行かない場所なので、ね、
はい、
近い方はぜひお楽しみくださいということで、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ孤独を楽しんでいただくということで、
はい、
今回の鍋もつかはこれにてお開きにしたいなと思います。
はい、
では皆様お手を拝借、よーおっ。